こんにちは、提督様。癒し部隊、栄養管理士の雨宮しぐれです。お体の具合はいかがでしょうか？お風邪の提督様のために、美味しいミルクがゆをいっぱい作っておきましたので、後でご一緒に食べましょうね。さて、今日はですね、提督様のお耳の中を観察しに来たんです。提督様は両腕が疲れていて、まともにコップも持てないような状態ですからね。だから、提督様の代わりに、この雨宮が、提督様のお耳掃除をして差し上げます。お体を楽にしていてくださいね。お疲れの提督様を、私のお膝の上に移動して差し上げますので。提督様に膝枕してあげるの、これで何回目になるんでしょうね。それでは、早速、耳かきをさせていただきますね。お耳の中、やっぱりちょっと湿っているみたいですね。お風邪をひいている人の耳の中って、普段の耳の中とはちょっと違うんです。なんとなくですが、お耳の中の赤も多くなっている気がしますね。風邪で動けない人は、普段より、身だしなみに気を使うことができなくなりますからね。耳かきに限らず、お風呂に入ったり、お洋服を着替えたりすることもできなくなります。だからこうして、身近にいる人が、その人の体を清めてあげないといけないのです。汗をかきやすい環境にいるときには、なおさらですね。こっち側はおしまいですね。ふーってしておきましょう。ありがとうございます。次は、こっちもやりますので、背中からひっくり返しちゃいますね。 それでは、こっちも。お耳の中の赤もですね、立っている時と寝ている時では違う動き方をするんです。立っている時には入り口で引っかかってくれている耳赤さんも、寝ている時にはズズズって奥に流れてしまうことがあります。今の提督様は汗をかいていますので、特に耳垢が流れやすい状態ですね。だからですね、こうして何度も耳かきをして、お耳をきれいな状態に保っておいた方がいいと思いますよ。耳かきはあまりしない方がいいという意見と、なるべくした方がいいという意見が両方ありますけれど、そういう意見ってやっぱり人にもよるんですよね。お耳の形は千差万別ですので、耳垢が自然に出やすい人とそうでない人がいるんです。提督様は、そうですね、どちらかというとお耳掃除を頻繁にした方がいいタイプのお耳だと思います。耳垢が溜まりやすいお耳の形をしていますし、潮風に当たるので普通の人よりはお耳への刺激が強いですからね。だから定期的に雨宮がお耳をゴシゴシして溜まったものを取り除いてあげないといけないのです。これくらいで大丈夫ですね。それでは、お疲れ様です。お耳の中のお掃除はこれでおしまいですね。でも今日は特別ですから、 これだけでは終わりませんよ。次はですね、私の下で提督様の耳をお掃除しちゃいますね。びっくりしてしまいましたか。もちろん、ただ意味もなく舐めるわけじゃありませんよ。私の口で提督様の耳を舐めることによって、提督様の体の血行を良くするんです。お耳は体の中でも5本の指に入るくらいに敏感な場所で、いろいろなツボが集まっていますからね。そこを女の子のあったかいお口で舐めることによって、血行を促進し、お体をポカポカにすることができるんです。というわけで、論より証拠、まずはやってみることにしましょうか。うん、まずはキスでちょっとずつ刺激を。もマッサージしますね。来ましたか。血流が良くなってきた それは嬉しいです。反対側のツボも雨宮の下で刺激していきますね。こっち側もベロでツンツンして汗をなめると同時に提督様の体をポカポカにしていきますね。最初はキスで、 でしょうか。耳なめをする前と後のお顔の温度を比較してみてください。本当に体温が上がった気がしませんか。それこそが耳なめ耳つぼマッサージの効果なのです。これできっと、提督様のお耳に溜まったものもきれいになりましたね。それでは、最後に、私のよだれでべちょべちょになったお耳を、タオルで拭いてあげますね。このまま放置すると、雑菌が繁殖しちゃうので、後の始末も大変なのです。綺麗になりましたか？はい、これで本当におしまいです。でもこの後でこれ以外にもいろいろとご奉仕しちゃうので期待していてくださいね。渚ちゃんと雨宮の二人で提督様と一緒に添い寝もしちゃいます。楽しみに待っていてくださいね、提督様。おまけのほっぺキスで